ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ。
暖かい日が続くこの頃、ようやく新潟の長い冬も終わりを迎えようとしております。この時期の恒例ドライブといえばお花見。ヤンキマもこの10年新潟県内のいろんな場所へ出かけてきましたが、今年は県外の桜の名所に出かけます。
はい、そうなんですね。今日やってきましたのは、福島県の三春町にございます三春滝桜。これね、樹齢が推定1000年を超えるという紅しだれ桜、国の天然記念物にも指定されております。
平日なんですけど車がずらっと、
ナンバーもすごいですよ。八王子、習志野、土浦、トヨタ、
全国から来る桜だっけな。しだれ桜は咲いているのですかね、ケイさん。
はい、
あ、いいじゃないですね。久々の登場ですけど。
久々の登場でございます。
ここはですね、
はい、
見るのですね、
はい、
有料なんですね。
桜見るの有料なの？
はい。今日はでも無料か、これ。
あれ、ちょっと待ってみんな、ちょっと今日は無料ってことはこれなんだ、これ。
あ、開花状況、
開花
出てます。はい、
今段階がね、つぼみ咲き始め、三分咲き、五分咲き、八分咲き、満開、落下しきり、落下って書いてあるんですけども、直樹君今メモリはどこに来てる？
すいません、ちょっと目が悪くてですね、見えないんですけど、うん、おそらくつぼみって書いてあるのかな。
だからただなんだよこれ今。
ああ
、あ、これだ。大きいな、やっぱり。さすが樹齢千年。この一本を見るために関東近縁から来るんだもんね、人がね。でも何かやはり神々しいものを感じざるを得ないな。咲いていれば綺麗だったんでしょうね。このパターン何年連続なのよこれ。
来週が見頃ですかね。
今週みんなで相談してもらって、行こうよ来週って言って計画を立てて来週行くとちょうどいい。
ちょうどいい。
ちょうどいい。
うんうん。何？台本今日出すね。何ですか先生。咲いていない場合、咲いている桜を絶対見たい。次週リベンジしようって書いてあるよ。あ、来週は山形県厚見温泉、温泉街の河畔の桜並木です。ああ、それはいけるかもしれない。綺麗な桜の映像は来週にぜひご期待ください。はい、じゃあ福島グルメということでやってまいりましたのが、三春滝桜から車で約10分のところにあります観光施設三春の里田園生活館の中にあるかやぶき屋根がすごい里の茶屋さんで、お料理を食べてみたいと思います。
お待たせしました。
お、はい、なんだろう。
天地うどんセットです。
やった。
つきたてのあんこ餅です。あとこちらがしみ餅ですね。
しみ餅。
しみ餅ってこれどういうものなんですか？これ
しみ餅は
冬の間について凍らせて、それを一度乾燥、かんざらしみたいにカップにさらして。結構しみ餅っていうのはこういう田舎の方では保存食として作ってます。ここでも
初めて見た。はい、じゃあいただいてみます。まあけんちん汁もまた具がね、切るのめんどくさかったんだなこれ。具がねゴロゴロしてましてですね。あれ、
お、
あ、こういう平打ちのうどんだ。
本当だ、本当だ。
なるほど。うん、うん、うわ、すげえコシですこれ。ものすごいコシです。ちょっとじゃあ久々参戦のケンさんもこの長コシ
ちょっと、
なかなか噛み切れないぐらいの、
うん、すごいコシありますね。
ね、すごいコシある、うん、
見た目以上に、
うん、
うん、
うんうんうん
うんうん、美味しい。ちょっと違いますよね。
違いますね。なんかうどんと何ていうの、きしめんの中華みたいな、
中華みたいな、ちょっとこうまた形が不揃いな感じが手作りっぽくて、こういうなんか里の茶屋にあってい
いですよね。肉魚全然ないんだね。
そうですね、
だけど全然うまいな。
野菜だけか、
野菜だけ。そしてこの謎のこれ2つ、これ何でしたっけね、しみ餅。
ね、サクって、
うん、餅だ、うん、
でもサクって言ったよ。
すごいいい音でしたね。
笹団子のお餅ですよ、要は。
ああ、はいはいはいはい。
笹団子のお餅を一回焼いてるから表面がおかきみたいにカリってなってて、
ねぎ餅美味しいですね。
美味しいよね、
これ。美味
しい。お土産はこれですかね。
これ
しみ餅。
しみ餅。
じゃあ今週のお土産も決定したところで、
はい、
はい、
食べましょう。
はい、食べてください。
はい、いや、
はい、ということで例年通りの事前情報的桜情報でしたけどもね、はい、咲いてたらええじゃん、
綺麗だったのにな。
で来週頃には多分こちらの桜も見頃になるかと思いますんで、ぜひ皆さんも高速道路を使って遊びに来てください。はい、じゃあ今週のおまけ、現在磐越道と日東道では正面衝突事故の防止工事のため夜間通行止めを行っております。でその工事で設置されるワイヤーロープの実物が見れるということで、じゃあこれから磐越道新潟パーキングエリア下りに向かいましょう。はい、磐越道新潟パーキングエリア下りに着きましたよ。ちょっと我々特別な場所に寄せてもらったんですけど、これ資材置き場になるのかな。はい、ネクスコ東日本新潟支社交通課課長の阿保さんでございます。お願いします。
はい、よろしくお願いします。
阿保さんが来ると雨が降るっていう、違うか。
なるほど。
今回磐越道で工事を行われているのが、今我々が目にしているこれ何でしょう。これ
はワイヤーロープというものでございます。特徴としましては大きく3つございます、うん、で1点目がですね、高い衝撃、吸収の性能ですね、
はいはいはい、
でこれは何かと申しますと、車が衝突しますとこの支柱は倒れるんですけども、
あ、支柱は倒れる、
倒れるんですよ。その後このワイヤーがですね、こうたわみができまして、
はいはい、
このたわみで、車の衝撃を吸収して、で安全に停止させると。
ほうほうほうほう。
そうすることによって、まあ、車の損傷も比較的軽く、
うん、
あと中の乗員の命も助けると、はいはいはい、そういった特徴がございます。
なるほど。
それと2点目がですね、この狭い幅で設置が可能と。
あー、ガードレールとかみたいに場所取るんじゃなくて、
ね、通常は中央対向 1.5 メートル必要なんですが、今回のワイヤーロープにつきましては既存のラバーポールございますよね、
はいはい、
それの設置幅の範囲内で設置が可能というのが2点目でございます。で3点目がですね、今度いざ事故が起きましたとなった時に、これワイヤーですね、人力で外すことができるんですよ。支柱もこれ刺してあるだけですので手で抜けるんですよね、はいはい、そうすると車が行き来できるようになると、そういった
復旧できる、
ね、3つ目 この特徴がございます。
いいことだらけじゃないですか。
まあそうですね、今のところは。
で今工事されているということなんですけども、はい、区間が磐越道と日東道ということなんですが、はいはい、夜間工事の日時と区間の紹介をしてもらってもいいですか。
はい、まず磐越自動車道につきましては、津川インターから、新潟中央ジャンクション間、これ上下線ですね、4月の23日の日曜日ま で日本海東北自動車道につきましては、聖浪柴田インターから荒川胎内インターチェンジまで、これも上下線で、4月27日の木曜日まで、ともに土日を含む、毎日夜間、20時から翌朝6時まで、通行止めを実施しまして、この工事を実施するということになっています。
はいはいはい。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご協力のほどよろしくお願いいたします。
いや、もうこれはもう安全のためですもんね。ぜひご理解とご協力をお願いしたいと思います。
よろしくお願いします、
はい、ヤンキマレポート。さあ今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートしてくれるのはこの方、胎内市観光協会の観音様特派員こと長谷川さんです。長谷川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ早速なんですが、胎内市の旬な情報をお知らせください。
はい、今回は4月18日火曜日に行われるシャングシャングマの練り歩きをご紹介いたします。
うん、
胎内市の下赤谷地区ではかつて五穀豊穣とキューバの守護のお祭りが行われ、装飾をした蔵をつけ鈴を鳴らしながら引かれていくシャングシャング馬がいました。
うん、
盛大な馬の祭典でしたが、近代になるとキューバの飼育が減ったことでこの行事は途絶えていたのですが、平成27年に復活しました。
なるほど。
今年は胎内市の養老牧場松原ステーブルスさんと阿賀野市のサントピア牧場さん、淡島浦村の淡島牧場さんのご協力で7頭の馬が練り歩く予定です。
うん、
時間は10時30分に道の駅胎内を出発します。詳しくは胎内市観光協会電話0254472723までお問い合わせください。
シャングシャング馬ね、亡くなったものを復活させるってすごくね大事なことっていうかね、このまま亡くなっておいたままにしておくのはもったいなさすぎますよね。
そうですね、これからの世代にもぜひ伝えていきたいでいきたいと思います。
はい、じゃあその道の駅胎内へのアクセスを教えてください。
はい、日本海東北自動車道中条インターチェンジから車で約20分です。
はい、以上胎内市で4月18日に開催されますシャングシャング馬の練り歩きについて胎内市観光協会観音様特派員こと長谷川さんにリポートしてもらいました。長谷川さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。